2. 特集、一人じゃない。子供・若者ステーションの目指す場所。一人で子供に向き合い、子育てをするのは大変です。外に出たくても家から出られず、孤立してしまう人もいます。子育ての悩みは誰にだってあるもの。一人で悩まずに、あなたの話を聞かせてください。問い合わせ、子ども・若者ステーション、電話 740-1248。 一人で子育てしていたら、もっと追い詰められていたと思います。市内で子育てに奮闘中、大崎理恵子さん、33歳。悩みを抱える毎日。長男が赤ちゃんの頃は小さなことでも悩んでしまって、子育てが嫌だとは思いませんでしたが、しんどいと感じることはありましたね。青人くん3歳と赤音ちゃん1歳を子育て中の大崎理恵子さん。市内に住み、夫と子供の4人で暮らしています。ミルクの飲みが悪くて心配になったり、離乳食の進み具合が気になったり、家にいると情報が入ってこないので、青人がちゃんと成長しているか不安でいっぱいでした。抱っこで寝かしても、布団に寝かせるとすぐ起きてしまう子だったので、休む時間がなくてずっと疲れているような感じだったんです。プレイルームとの出会い。図書館にあったチラシで、市が運営するプレイルームのことを知った大崎さん。家にいても息が詰まるからとプレイルームに行くことにしたと話します。行ってみようと決めたものの、最初は緊張しましたね。でも、子供がのびのびと遊んでいる姿を見ていると、いつの間にかそんなことも忘れていました。今住んでいる地域は地元ではないので、友人の輪が広がったのも嬉しかったですね。同年代の子供がたくさん来ているので、自分と状況の近いママ友を作りやすいんです。プレイルームに常駐する子育て支援相談員も心強い味方だと大崎さんは話します。ハイハイができるようになるのが遅かったので、相談員さんに相談したことがあるんです。他にもそういう子はいるけれど、ちゃんと成長しているから心配ないですよ。青人ちゃんは動くよりも座って遊ぶのが好きなのね、と優しく声をかけてくれました。そんなに悩まなくてもいいんだ、と気持ちが軽くなりましたね。今では、なんであの時あんなに悩んでいたんだろう、と振り返るそうです。一人だったらどうにもならなかったと話します。私の場合は、ママ友と情報交換ができますし、夫が一緒に育児してくれるので助かりました。でも、周りに頼れる人が誰もいなかったら、もっと追い詰められていたかもしれません。子育て支援に関するアンケート調査。川西市、調査年度平成30年度、就学前児童の結果を抜粋。子育ての悩みがある 78.4%、 悩んでいることがない 19.5%、 不明・無回答 2.1%。 子育てについて日頃悩んでいること、複数回答、上位を抜粋。子どもの病気や発育・発達に関すること、33.7%。 食事や栄養に関すること 29.2%。 子供を叱りすぎているような気がすること 25.0%。 仕事や自分のやりたいことが十分できないこと 22.9%。 子供との時間を十分に取れないこと 21.2%。 近所に子供の遊び友達がいないこと、 13.8%。子供との接し方に自信が持てないこと、13.5%。配偶者、パートナー以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと、9.0%。子育てに関しての配偶者やパートナーの協力が少ないこと、6.9%。同調査によると、就学前児童の保護者で、子育てで悩んでいることがないと答えた人は 19.5%。約8割が何かしらの悩みや不安を抱えているという結果が出ています。子ども・若者ステーション。子育て支援の入り口。子ども・若者ステーションは、切れ目のない子育て支援の拠点となる場所です。同ステーションのあり方について、子育て支援を専門とし、オープン前に職員研修を担当した浜田貞子さんに話を聞きました。切れ目なく子育てを支援。子育て世帯にとって安心できる場所に。姫路大学教育学部特任講師、浜田貞子さん。川西市子育て世代包括支援センター職員研修を担当。認定 NPO 法人子どもの未来天ヶ崎の理事長を務める。母親の辛さにできるだけ早く気づく。子育てをしていて悩んでいないお母さんはほとんどいません。小さな命を一人で支えていかないといけないと思い詰めてしまう人も多いと思います。行政など周りが辛さを抱えた家庭に早い段階で気づき、サポートを始めなければなりません。子育て支援で大切なことは、本当に辛い段階になるのを予防すること。子ども・若者ステーションは、その入り口となる子育て拠点です。ネットワークを作り、サポートの輪を広げる。今の子育て支援で必要なのは、地域とのネットワークを作ることです。行政だけで子育てをサポートするのは限界があります。子育て世帯を地域とつなぐために、同ステーションが子育てグループなどと日頃から顔の見える関係を作っておくことが重要です。複合施設の強みを生かし、子育てをフォロー。赤ちゃんから若者までを一つの施設で切れ目なくフォローできるのは、今のニーズに合っていると思います。どの世代でも同じ場所で相談ができるのは、子育て世帯にとってもメリットですよね。また、子ども・若者ステーションが入るキセラ川西プラザには、社会福祉協議会や予防歯科センターなども併設。それぞれのノウハウを共有しながら、親子を手助けすることができます。すぐ隣に、県川西子ども家庭センターがあるのも特徴的ですね。傷ついている子どもたちをいち早くケアすることができます。涼みたいから、買い物のついでに、など、理由は何でもいいんです。まずは利用してもらうことで、利用者のニーズを施設に反映することができます。子ども・若者ステーションが子育てしている人たちにとって、安心できる場所になればいいですね。子育て支援の制度や地域のグループとつなぐ利用者支援専門員。必要に応じてサポートを調整。利用者支援専門員、森下秀子。助けてほしいけど、どんな支援が自分に合うかはわからないですよね。それぞれ抱えている悩みは違うので、100人いれば100通りのサポートの仕方を考える必要があるんです。少しでも楽に子育てができるように、それぞれに合った支援を調整する。それが利用者支援専門員なんです。私は同専門員として子ども・若者ステーションで皆さんの話を聞き、必要に応じたサポートへとつなぐ役割を担っています。 市の制度とつなぐだけでなく、地域で安心して子育てしてもらえるよう、子育てグループの紹介も行っているんです。何かあるたびに、子供若者ステーションに来てもらうのは大変です。できれば、住んでいる地域で助けてもらえる方がいいですよね。子育てグループは行政よりも身近な存在です。地域にそれぞれの居心地の良い場所を見つけてもらえればと思っています。今は地域の子育て広場やグループとのネットワークを作っている最中。今後は子ども若者ステーションが拠点となり、地域ぐるみで子育てを見守れるような環境を作っていきたいですね。行政では手の届かない個別のニーズに応える子育て支援団体。それぞれのペースで過ごせる場を。NPO 法人育ち合いサポートブーケ代表理事倉原亜希さん。親子が気兼ねなく過ごせる場として、川西児童館の親子で遊ぼうデイの運営や、アステ市民プラザでよちよちブーケを開くなど、子育て世帯をサポートする活動をしています。子育てって、頑張っても思い通りに行くとは限らないから、悩んでしまうことも多いんですよね。他の人に頼ればとか、相談すればとよく言われますが、そんな簡単なことではないんです。私たちは、それぞれのペースで過ごせる場の中で、ゆっくりと信頼関係を築くよう心がけています。そうすることで、助けを求めてもいいんだと思ってもらえれば嬉しいですね。地域で活動する団体の強みは、目の前の家族にとって、今欲しい支援をタイムリーに生み出せる柔軟性。制度の中で支援をする行政と共同することで、支援の質と量の底上げにつながればと思います。子ども・若者ステーションには、様々な課題解決に向けて一緒に知恵を絞り、力を出し合えるよう、団体などと行政がつながるためのテーブルを用意してもらえればと期待しています。
専門職がそれぞれの家庭の子育てをフォロー。母親の孤立化を防ぐ。子ども・若者ステーションでは、妊娠や出産、育児などの子育て支援から若者支援まで一貫して実施。同ステーションの子育て支援事業の特徴を紹介します。子ども・若者ステーション所長補佐、池田京子。一歩踏み込む支援。オープンから間もなく1年を迎える子ども・若者ステーション。子どもから若者までを切れ目なくサポートするために開設された施設です。近年、社会の人間関係が希薄になったことで、子育てに不安を抱え、誰かに頼りたくても頼れずに孤立してしまう人が増えています。孤立化した母親を助けるには、相談に来てくれるのを待つだけでなく、一歩踏み込んでいくことが大切。そんな皆さんを手助けするきっかけとして行っているのが、こんにちは赤ちゃん訪問事業です。生後4ヶ月までの赤ちゃんがいるすべての家庭に訪問するこの事業。訪問の際には、子育て広場やプレイルームなどを紹介したガイドブックや絵本などを届け、育児の不安や悩みなどを聞きます。必要があれば、市の支援事業などにつなげ、子育ての不安を取り除くようにしています。大変な部分を補いたい。子ども・若者ステーションにはプレイルームがあり、就学前の子どもとその保護者であれば、誰でも自由に利用できます。同ステーションが閉館している土曜日、日曜日、祝日にも、アステ市民プラザのプレイルームは空いています。子育て支援相談員も常駐していますので、気軽に相談してもらえればと思います。また、一時預かり保育では、子育ての大変な部分を、 少しでも補いたいと考えています。お母さんにリフレッシュしてもらうだけでなく、子供にとっても母親との時間以外の世界を知るきっかけになると思うので、活用してほしいですね。子ども・若者ステーション・プレイルーム利用者にインタビュー。暑い日でも快適に遊べます。沖川恵美さん、あやみちゃん、プレイルームはよく利用していますね。週に1回は来ていると思います。熱中症も怖いですし、特に夏場は暑くて外で遊べないことも多いですよね。プレイルームでは空調も効いているので快適に遊べるんです。家にはないおもちゃがたくさんあるので子どもも楽しそうです。ここでは異年齢の子どもとも交流できるので良い刺激になると思います。他のお母さんと話もできるので悩みを共有して息抜きできますね。トイレに行くときなど少し子どもから離れるときも相談員さんが面倒を見ててくれるので安心です。設備が充実していて安心です。橋本千尋さん、ココハちゃん、こんにちは。赤ちゃん訪問のときにプレイルームのことを聞いて利用するようになりました。川西市には引っ越してきたので友人もおらず、情報交換ができればと思い利用するようになったんです。月曜日の赤ちゃん広場は情報交換するにはうってつけの場で、申し込みもいらないので気軽に参加できます。休館日にはアステ市民プラザのプレイルームに行くこともあります。プレイルームは家で遊ぶよりも安全で明るいですし、授乳室など設備も整っているから来やすいです。遊ぶだけでなく子育ての相談もできるので助かっています。子ども・若者ステーションの取り組み。あなたにマッチするサポートがあります。プレイルームや一時預かり、産後ケアなど子育てを応援するメニューが充実しています。問い合わせ、子ども・若者ステーション、電話 740-1248。 子ども・若者ステーションプレイルーム、日時、平日午前9時から正午、午後0時半から3時。対象、未就学児と保護者。内容、子育て情報の提供や相談、親同士の交流会のほか、遊びのイベントなども実施。一時預かり、日時、平日午前9時から午後5時半。対象、1歳以上の未就学児。費用、30分あたり200円。その他、利用登録と事前予約が必要。産後ケア。場所、市内の助産所や医療機関、自宅。対象、市内在住の6ヶ月未満の子どもと母親、助産師などによる心身のケアが必要で、退院後に親族や家族からの支援が困難などの条件あり。内容、健康管理や産後の生活のアドバイス、沐浴や授乳の指導など、市内の助産所や医療機関が行う宿泊型、日帰り型と自宅に助産師が訪問する訪問型あり。費用、宿泊型1日3000円、最大6泊7日まで。日帰り型1日2000円、最大7日まで。訪問型1回2時間1000円、最大3回まで。その他、出産後に申請が必要。若者支援の相談窓口。日時、 電話相談は平日、祝日、年末年始を除く。午前9時から5時半。来所相談は予約制。対象、中学校卒業後からおおむね39歳までの引きこもりやニート、不登校者などと保護者。内容、臨床心理士などが相談を受けます。土曜日、日曜日、祝日の相談や出張プレイルーム。アステ市民プラザ子育て支援ルーム。年末年始は休み。電話 740-1125。プレイルーム。日時。午前10時から午後4時。子育て相談、電話、来所。日時、午前9時から午後5時半。出張プレイルーム、トコトコ。祝日、年末年始は休み。電話、740-1248。清和台公民館。2階集会室。日時、第2、第4火曜日。午前10時から11時半。北陵公民館1階集会室。日時、第2、第4木曜日午前10時から11時半。欅坂公民館集会室。日時、第1、第3水曜日午前10時から11時半。明豊公民館集会室。10月3日木曜日からオープン。日時、第1、第3木曜日、午前10時から11時半。子育てで悩んだ時の連絡先。子ども若者ステーション、電話 740-1248。相談の受付は平日午前9時から午後5時半。来所での相談だけでなく、電話での相談もできます。小さな不安や悩みでも構いません。どこに相談していいかわからないときも、ぜひ利用してください。子ども・若者ステーションへのアクセス。キセラ川西プラザ福祉棟3階。阪急能勢電鉄川西能勢口駅から北へ徒歩約15分、または能勢電鉄絹延橋駅から西へ徒歩約5分。隣にはキセラ川西せせらぎ公園があります。特集終わり。